STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田充さんです。今日の放送はレッスン5、私認証切字1です。
トーテクのエソカエルへ、皆さんお元気ですか？太田充です。
トーテクのエソカエルへ、
おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座がスタートしました。今日も講師は太田充先生、そしてアシスタントは川村久江さんと八谷舞さんに、一緒に勉強に参加していただきます。さて、アイヌ語一言会話なんですけれども、季節は5月に入りまして緑が増えてきましたよね、はい、この緑が増える、草が生えるという表現はどういう表現をすればいいんでしょうか？
はい、ムンエトク、ムンエトクと言います。
ムンエトク、
エトク、
エトク、
はい、
はい、ムンエトク、草が生える、
そうです、
でした。それでは勉強を始めていきましょう。今日はレッスン5、カンピヌエアシクネ、私認証切字1です。では例文から見ていきましょう。
タンペネンコロベア、タンペネンコロベア、これは誰のもの？それでは続いて発音してみましょう。タンペネンコロベア、
タンペネンコロベア、
タンペネンコロベア、
タンペネンコロベア。
クコーリケヤンケ、クコーリケヤンケ、私の、それをあげて。それでは続いて発音してみましょう。クコーリケヤンケ、
クコーリケヤンケ、
クコーリケヤンケ、
クコーリケヤンケ。
あよあよあよあよ、痛い痛い、それでは続いて発音してみましょう。あよあよ
あよあよ
あよあよ
あよあよ。
続いて単語の勉強です。
あよ
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 あよあよ、
痛いという意味の関東詞です。
ひけ
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 ひけ、
こと、ものという意味の形式名詞です。次の認証切字は省略いたします。
ころ
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 ころ、
何々を持つという意味の他動詞です。
ねん
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 ねん、
誰という意味の名詞、疑問詞です。
ヤンケ
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 ヤンケ、
何々を陸にあげるという意味の他動詞です。続いて今日の学習です。
1番、実は今回の例文というのは、なんか変、訳を聞いても変だなと思われた方がいると思いますけれども、実は、モンモンという、アイヌのあの子供の遊びですね、その時のあのセリフなんです。それでこのモンモン遊びっていうのは、まあどんな遊びかというのをちょっとまあ簡単に説明いたしますと、あの、まあ何人で遊んでもいいんですけども、まず最初、誰かの手の甲をですね、こうつまみまして、まあモンモンモンとこう、言ってこうつまみます。そして、タンベネンコロベア、これは誰のものっていうふうに、つまんだ人が質問します。そしたらつままれた人は、クコーリケで答えて、 私のっていうふうに答えて、そしてヤンケ、あげて、ヤンケって、ヤンケ、先ほどあの、単語の説明で陸にあげるとありましたけども、ここはあの変わった使い方で、手をあげてっていう意味でこのヤンケっていうのを使っています。そしてそう言われたら、手を乗せる。そして今度また別な人が、その一番上にある手をまた、つまんで、もんもんもんとこうつまんで、そしてまた同じように、これは誰のものって言って、つまわれた人は私のということです。こうやってこうどんどんどんどん手が重なってって、最後にまあ残る人がいます。それ残った人の、手、まあ、足まで引っ張ったかは聞いたことありませんが、とりあえず手を、まあ、みんなで引っ張るそうです。そうすると、まあ引っ張られた人は、あの引っ張られた人が「あようあよう」と、まあ「痛い痛い」ったらやめると。つまりそうやって言わなきゃずっと引っ張ってるってことになりますが、そういうようなあの子どもの遊びです。次に、2番目認証切字です。この認証切字というのはこのアイヌ語を勉強していく中で、おそらくあの一番難しいことの一つだと思います。私とかあなたとかっていう言葉ですね。これがあのアイヌ語の場合には、例えば今回ですとヤンケって言葉、何々を陸にあげるって言葉がありましたけれども、こういう動詞に、私とかあなたっていう意味の短い言葉をくっつけていく。そしてあの日本語だとあの、誰が何をやったかっていうのが分かるときには私とかあなたっていうのをいちいち言いません。ところがアイヌ語の場合には、絶対必要、何回であろうと、必ず動詞には、こういう短い言葉をつける、あるいは、つけないと全然別の意味になっちゃう。一応あの単語の見出しとして例えばヤンケとあったら何々を陸にあげるっていうふうにあります。ところがあの実際の意味は、こういうヤンケっていう裸の形、これはあの彼がとか彼女が何々を陸にあげるっていう意味であって、私がっていう時には必ず例えばくという言葉をつけなければいけません。これをつけないとつまり彼がとか彼女がっていう意味になってしまう。出てきた例文一つ一つをしっかりと覚えてください。今回はくという言葉、私はとか私がっていう意味で、動詞の頭、今回のヤンケでしたら、クヤンケ、あるいはコロ、持つでしたらクコロというような形で、前にくっつきます。それであのテキストをお持ちの方は、疑問に思うと思います。このクという言葉の後ろにイコールがついていますね。これは何か、アイヌ語を学習する際に、よくあの質問を受けることです。このイコールの記号はどうやって読んだらいいんですか、これは何ですか。実はあのこのイコール別になくてもいいんですね。このクという言葉とコロという言葉、本来的には、なんで認証切字っていう言葉で言うかというと、クとコロというのは実はくっついてます。有名な話ですけども、昔、日本人の学者が、アイヌのところへ来てこうアイヌがどういう言葉であるのか調べようとしたと。その時にこう、どうやらこのクというのが私という意味であるらしいということで、アイヌのおじいさんに、クというのは私って意味なんでしょうかとか、そういうことを聞きました。ところがあの、 アイヌのお年寄り曰く、例えば日本語で一つ二つと言うだろうと、じゃあ津だけを取り出してこれはどういう意味だと言われたらお前は答えられるかと、そうやって言い返した有名な話がありますけれども、この、エピソードの真偽はともかく、このクコーロというのは今言ったように一体となったものです。それでクコーロ、だから私が何々するって形でクコーロっていう一つの形で本来は覚えなければいけませんけども、そうすると持つというだけで、あなたが持つとかあなたたちが持つとか私たちが持つとかっていうことを一つ一つ別々な形で覚えるというのは非常に大変なことです。それで現在勉強しやすくするために、とりあえずコロという動詞の形を覚えてもらう、そして私はとか私がって意味はクだよっていうことで分けて教えます。そしてそれをこうくっつけて、勉強した方が覚えやすい、そういうことでこのイコールの記号というのは、クとコロをまあ別々に勉強するけども、話してはいけない一体なんだよということを、表しています。ですからこれに特別な読み方があるわけではありません。また昔の本当 のアイヌ語で暮らしていたアイヌにとってはクとコロは逆にこうやって話しちゃダメなものだったようです。で今のこの日本棒イコールの記号を使いますけれども、一本棒で弾く人もいます。これもその人その人の癖ですし、本来心とつなげて書くのがアイヌ語本来の姿ですから、どれが正しいとか間違ってるとかっていうことは一概には、言えない状態にあります。とにかく私がするっていう場合には、例えば私が持つ心ということを覚えてください。私が何々を陸にあげるクヤンケというふうに、クという言葉を、動詞の前につける、ですから今まで勉強してきた単語の中で動詞がありますね。例えばねっていうのがありました。何々ですっていう言葉、これなんかも、私ですだったらねにくをつけてやればいいんですからくねとなります。このように単語が出てきたら、必ずこのくをつけて言ってみましょう。そして認証接字というものをしっかり覚えていきましょう。
それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン6、カンピヌエイワンペ君認証接字2です。
ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん。